はいはいはい。
はいはいはい。
というわけで、始まって。
撮れてる？今度こそ撮れてる？
撮れてる感じですね。
OK です。
いやー、まあというわけで、てっちゃぎさんなんですけど。
はい、乾杯。金麦を。
じゃあ、揚げ目朝日の飲んじゃおうかな、タイは。
ああ。金麦もうまいね。
ああ、まあ、そういうわけでね。
いやー、もうびっくりしたんですよ。
何が？
あのね、豚尾さんが久しぶりに心斎橋行ったって。
ほうほうほうほうほうほう。
で、そのツイッター見てたらね。
衝撃やったの。
そう。
うん。
だからセンタービルの地下で、
うん、
あの価格戦争が、
はいはいはい、
でその画像を見ると、
はい、
生ビール中250円、
うんうんうん、
ハイボール180円、
うんうんうんうん、
すっげえ安いなって、
あの生ビール180円っていうところもありましたしね、中華屋の、
そうな、キリン一番搾り190円、
そうそうそうそう、
税込みってマジかよって思ったら、
うんうんうん、
焼酎ボトル5本で1本サービスってどういう意味、
うん、
5本もって。
まず5本飲むのがすごいですよね。
すごい。
まあ、なんかスタンプカード的なやつがあるんじゃないですか、あれ、さすがに。
さすがにだよね。
さすがに5本、1本ごとにスタンプ移行しまして、5本、5つまで行ったら1本サービスとか、それ、そういう、あの、キープみたいなやつちゃう？
ああ、じゃないと。
その日に飲めとかじゃないでしょ。その日に5本注文して、
ね。札幌も黒ラベルで。
はい。
好きな人は好きそうな。
好きな人は好きそうな。
いやー、なかなか面白そうじゃないですか。
あ、面白そう。
うん。
に見えた。
あんまりあっち側行かないから。
センタービルってね、一瞬で見抜いた、てっちゃんさんがね。あの、喫茶店の写真送っただけで、センタービルって。どういうことでも、とは思いましたけどね。
思っちゃう？
本町の駅なんてそもそも行かんやろうと思うんやけど。
結構行くよ。
本町の駅に？
駅に行くの、ああ、たまに行くな。だから、あの、折り間違いとか。
そんなんで喫茶店のあれでわかる？
いや、なんかね。
うん。
キャバクラやってた時に。
はい。
スカウトって行為が行われるわけなんですよ、必ず。
いともたやすく行われる。
そう、えげつないスカウト、
うんうんうん。
で、例えば4時ぐらいにお店に来て、お店ガラガラって開けて、
はい。
まあ電気とかつけていって。
あ、電気とかを。
うん、そうそうそうそうそう。で、来たらおはようございます、みたいな。
あ、挨拶の。
そうそうそう。ほうほうほう。じゃあ自分スカウト行ってきますって言って、おー、みたいな。7時からお店がスタートなんで、
はい。
で、6時半ぐらいから、
うん、
このエリアで、このエリアのキャバクラのグループの、最初の挨拶とかがあるのね、毎日。
うんうん、
毎日はないな。週に一回か。
挨拶？
まあだから、この、本日はどれぐらい売り上げますみたいな。
うんうん、
とか、意気込みとか、
うんうん。
あとはエリア長による挨拶とか、
うん。
みたいなのがあるんだけど、まあだそういうのはなしにして、まあ週一だから。だから基本的に2時間か3時間ぐらい、外ブラブラできるのよ。
うん、うん。
だから相当南歩きまくったわけ、
う
ん、俺。
ああ、おう、おう。
いろんなところ。
うん。
だからなんかね、日本橋側の、
うん。
あの、モータープールとかある面のところとかの、
はい。
なんか筋みたいなところとか好きだし。
はい。
だから、心斎橋商店街ずっとガーって抜けていったらセンタービルの方ですよね。
そうです。
だからそこら辺とかも行ったり。
ほう。
みたいな感じですな。
あ、それで画像を見ただけで、あ、本町の地下やって。
めっちゃ古いんじゃない？この喫茶店。
古いよ。
古いよね。入ったことはないけど。
なんかオープンな感じやけど古くて、ああいうのがなんかどんどん減ってるんですよ。
減るだろうな。米田コーヒーとかに。
そう。サンライズ那覇みたいなあの商店街あるじゃないですか。
うん。
アーケードが。
うんうんうん。
ああいうところになんかジェフ以外にも、サテンみたいなのあるでしょ？
うん。
なんかたまに、那覇に。
あの、インコとかめっちゃ外に置いてる喫茶店、あの、坂の途中にある。
とかあるじゃないですか。
うん。
なんか、ああいうとこにある喫茶店とか、なんか久々にあの、那覇とか行ってですよ。
はいはいはい。
なんも変わったないって。
俺ね、うん、南の喫茶店といえば、あそこしか思い出せないんだけど。
え？
カニ道楽の、
はい。
前にある喫茶店や。
そんなん分からへんわ。
いやいや、絶対分かる。きっと結構有名なのよ。
ほう。
最近で言えば海鮮丼屋とかができてる。隣らへんに。
ほう。え、喫茶店？有名？
喫茶店。有名だはず。だって、ずーっと昔からあって、俺が行った時からあるし。
うん。老舗？まあ、
俺が行ったって、老舗っぽい雰囲気出てんのよ。で、3、4年前ぐらいに来たじゃないですか、俺。うんうん、その時もまだやっぱりあったから。
うん。
そう。純喫茶、ちょっと待って、検索する。
そんな、カニ道楽の向かいとかで検索できんのかよ。
いや、道頓堀、純喫茶って。
いや、そんなんいっぱいあるやろ。
いやー、なかなかないんじゃないの？
そんなんで出たらね、僕、やってられないんですよ。
道頓堀純喫茶画像。あー、アメリカンだ。
ああ。
わかる？
わかるような、わからんような。でも、
いや、絶対わかるって。見たら、レトロでゴージャスな喫茶店。アメリカン。
潰れたんじゃないの？
いや、あるでしょ、まだ。
あんの？
あるあるある。
てっちゃんが今度もし、大阪来た時に道頓堀歩きながら。
うん。
ちっとも変わんとないってなるよ。
いや、なるよ。もう、いや、東京と大阪行くたびに、
変わってる。もう、
バリバリ変わっていってるもん。
景色が違うって。
キャバレーとかなくなってたし。
うんうんうん。
あの、千日、カメラ屋さん、でっかいビッグカメラだっけ。
うんうん。
なんかラウンドワンになってたし。
うんうんうんうん。
かまっちいねって。
やっぱり言いたいじゃないですか。何にも変わんねえなーって。
めっちゃ変わるから。沖縄でさえ変わるのに。
あれ、どこなんやろうね。何にも変わらないとこ。
何にも変わらないってどこなん？変わって、変わらないことで俺は変わってるからっていうことをアピールしたいんだろうね。
相対性？
相対性。
あの、地元は何も変わってないのに、俺はぐんぐん伸びてる。
そうそうそうそう。
もう置いてってるよって。
うんうんうんうん。
お前らは時が止まってるやろ。こっちは秒速やぞっていう。
そうそうそう。
アピールで何にも変わんねえなって言うっていう。
だからね、東京この前行った時も。
じゃあ置いてかれてんのこっちか。
秋葉原に、久しぶりに行ったんだけど、
はい。あ、行ったんや。
ある店は全然あるのよ、まだ。やっぱり富士蕎麦とか、ソフマップとかももちろん。
まあ、なんかなんで。
ドンキホーテとかも。
サンドイッチの、ね。肉のマンス。ケバブ。
ああ、そこまでは行ってない。
が、潰れたっていう話聞いてないから、きっとあるんやろね。
きっとね。でも分かんないからね。
ない
下のサンドイッチはやってないですとかね。
ああ。
カツサンドやってないです。上の焼肉やってますけど。
ああ。孤独のグルメで紹介された店も、なんかかなりなくなってるはずですからね。
ああ。いや、秋葉原歩いても。
はい。
もう全然なんか、分からんし。
萌え萌えキュンみたいなやつは、まだやってんのかな。
あ、メイドはめっちゃチラシ配ってるけど、
うん、
中国語とかでマイクでアナウンスしてた。
ああ。
シャンホン、超にいたねえちゃうや。ちょ、ぽんと、脳に光やちょ、ばちゃおー。ちゃんないんだよ、レイヤーって。2階からなんかマイクで。
ああ。
ちょ、ぽんと、脳に光やおーって。
駅前でバスケットまでやってんのかな。
ないから。
それ、てっちゃんと東京で遊んだ時からなかったよね。
ないないない、あれ、俺が初めて東京行った時もないはず。あれは何年まであったの？
ね、少なくとも僕が有明のコミケに最初に行った時はあったはずやから。
1990何年まであった？
だから90年代の後半ぐらいまであったんじゃないの？
あ、じゃあ俺が修学旅行で行った、高校生の時に修学旅行が、
96年
東京行ったから、98年か99年ぐらいで行ったから。
あ、結構キワキワやな、確かに。
か、2000年ぐらい。それぐらい。
あ、
この、 98が高1だったから、いや、じゃあ99と2000だ、どっちかだ。
KOF の時やね。
うん。
94、95のぐらいの時はあったはず。
あ、じゃあその時中学生だからな。
なんであったんやろ、まあね、あんなの。
わからへんよ。ゴロちゃんがグビリってやるところでしょ、あそこは缶コーヒーとかなんか。
そうそう。
タバコ吸いながら。
あの
時はタバコも緩いからね。
スパイクアウトに出てきそうな面がありました、
ね。てか、なんか道にタバコ吸えんやつ、タバコ吸う人じゃないみたいなイメージも出るからね。
軟弱みたいなのありましたよね。
うん。
なんか、何あの、携帯灰皿的なものって昔も、まあ一応あったんですよ。
うん。
あれ使ってたら変態みたいな。
じゃあ今、携帯灰皿すらも使えんでしょ？
携帯灰皿今出したら今度は別の意味で犯罪者っていう。
なんか外ですってことでしょ、もう。
うん、そう。なんちゅうことするんやって。
指定したされたところですわんとって。
うん。
まあ東京なんかどこも無理ですよ、歩きながらするなんて。
でもね、喫煙エリアっていうよくわからへんエリアがあるじゃないですか。
はい。
なんかアイスホッケーのエラーしたやつが集められるとこみたいなやつ。
あるよね。
で、吸ってますやん、ブスパスパ。
うん。
やばいよね。
いや、俺も行くんだけど。飛行機のところとか。
空港で。ガス室みたいなところに行きますやん。
そう、閉じ込められて。
うん。
みんなそこでスパーって。
なんかね、王将とかでも、な喫煙室があるとことかあるんですよね。
まあまあそうでしょう、時代の流れ的に。
うん、でかいわ、まあ。
そう、しょうがない。ということで、豚尾さんが、
はい、
東京行くって言ってたじゃないですか。
はい。うん、
全然変わんねえな。
いやー、多分変わって
どの辺攻める予定なんですか、大雑把に。まあ。
まあ攻めはせんすよ。攻めるみたいな、その、なんか不穏なこと言わんといてくださいよ。
いや、じゃあ、どの辺掘る？
掘るとかそういう、なんかいやらしい言い方やめてください、
ね。違う。どの辺触りに行くのって。
秋葉とか行くかもしれないですよね。
あ、いいですね。
でも、なぜ行くのかはわかんないですけど。
あ、ダライアスやりにし
たああ、なんか、ヘイとか、っていうのはちょっと行ってみたい気がするね。
まあまあ、ただのゲーセンだよ。
え、でもなんか、スパ 2X10 円でできるみたいな。
ああ、あるね。あるけど。
うん。
まあ、コレクションでやればいいし。いや、秋葉平でスパ 2X やりに行くぐらいだったら、
はい。
バーサスとかニュートン行ってよ。
あ、火曜日って東西線やん。
そう。参加してよ。記念に。いや、参加しないでもいいけど。
無残なこと。
そう、それは無残よ、全部。無残ってしぐるみたいな言われる。
あれが、西日暮里 VS ですよね。
そうですね。すぐですよ、駅から降りてポポポポポンって行ったら。
僕、上野なんですよ。
あ、じゃあ近いじゃないですか。
今回どういうわけか、上野ばっかりで泊まることになって、
うん。
なって、っていうか、まあ、僕が上野にしたんですけど。
上野楽しかったよ、前行って。
なんで、上野なんかで、僕、ホテル取ったことなくて。
うん。
上野に泊まるっていう発想すらなかったんですけど、今回サウナにハマってますやん。
はい。サウナ目線で。
サウナ目線で東京行こうかなと思ったんで。
うん。
じゃあ、その泊まるとこも、サウナ&カプセルの方が良かろうと。
うん。
いう発想でいろいろ調べてったら結局上野になっちゃったんですよね、3泊とも。
なるほど。3泊とも。
うん。いろんなとこに泊まろうと思って探したんですけど、特になんか、良さそうなやつがなかったんで、
うん。
昔サウナに泊まるって言ったら大体、新宿グリプラやったんですよね。
歌舞伎町の？
歌舞伎町の、西武新宿駅の近くのところの、そうやけど、ないですしね、もう今。グリプラ。グリプラ鉄板やなと思ったんですけども。で、そうなっていったら、ね、区役所前サウナとか嫌じゃないですか。
嫌なの？何が嫌なの？
嫌とかではないけど、なんか、そのサウナ目線であんまり評価かんばしくないし。
まあまあ、芳しくないっていうよりは、なんかもうメジャーすぎてね。
なんかほとんど無視されてるまでないですか、サウナランキング的なものから言ったら。
確かに。
いや、わからんよ。いいんかもしれんけど、もしかしたら、思いのほか。
うん。
そやけど、まあまあまあまあ、もうちょっとなんか、こう、議論されてるようなとこ行きたいかなとかって思って調べてったりとか、あの、おすすめ聞いたりとか。
せっかくですしね。
まあと、なんか、上の上の上のってなっても
う
て。
うん。
やっちゃったなーって。でもまあまあまあまあまあ、別に別に、一生に一度のトライとかじゃないから、まあ今回は、まあ、たまには上野に泊まってみるのも面白かろうと。
うん。まあサウナ自体はね、行けるしね、いろいろ。
うんうんうん。そうそうそうそ う, そ う, う。
上野は面白かった、トンカツは美味しかったし、動物園めちゃくちゃ広いし、めちゃくちゃ興奮するし。
興奮。
いや、パンダ以外も最高だ。もう豚さんにあのワニ見てほしいよ。
ワニ。
ワニ、クロコダイル、めちゃくちゃでかいのにめっちゃ近くで見れるから。
あー、上野もな、なんか肉の。
上野公園も素敵だったしね。
肉の親みたいなとこを久々に行きたいな。あそこの向かいら辺のところにもなんか立ち飲みやったよな。
うんうんうん。いいじゃない、いいじゃない。
なんていう店やったかな、でかい、でかい立ち飲みやったな。
あれは内田は内田。
内田はもうさすがに行くのめんどくさいでしょ。
京成立石だっけ？
京成立石。ただ
成田でしょ？
そう、成田なんですよね。
だから帰りに行ける
んだ。いや、帰りは新幹線で帰ろう思ってるんで。
ああ、そう。じゃあ行きに行けるんじゃない？
いやー、もう着いたら結構な、ちょっと2時、2時、2時3時とかだと思うんから。
夜中の？
いや、なわけないやろ。
夜中いや、そういう便あるからさ、別に。
夜中の2時3時に成田着いてどうせんちゅうねん。何ができんの、それ。
そんなんばっかりよ。
そんなんばっかりなんや。
うん。
いや、初めて LCC でちょっと東京行ってみようかなと思って、行きだけでも。
はいはいはい。
で、ジェットスター取って、というのも、関空でラウンジ使ってみたかったんですよね。そういうスケベ心で。本当は新幹線の方が楽なんですけど。
うん。
わざわざ関空まで行って、ちょっとラウンジで酒飲んだろうと思って。っていう、いやらしい考えで LCC なんですよ。
うん。
でも意味自体はないんですけどね、その行くのに対して酒、なぜ酒を飲まないといけないのかっていう。
まあまあまあ、何事もやってみるのが大切。
そうそうそうそう。
いちゃもんつけないでね。
でもそういうことでもない限り、関空って行かないじゃないですか。
だいや、俺は、関空しか行かない。あの、飛行機乗らないぜが内地の人は多すぎて、なんかムカつくわ、逆に。
あ、でも、てっちゃんだって別に、僕だって、沖縄行くとき、神戸空港使ってるか、神戸空港中選択肢もあるじゃないですか。
あるね。
だから、関空金津島じゃないでしょ？
うん。
で、僕も別に関空、金沢島じゃないなとかって思ったけど、関空使う意義があるとしたら、あの酒飲んだろうかっていう。
なるほど。
まあまあまあ、行ってみたら面白いかもしれないですしね。で、成田なんて、うん、成田なんて、もう30何年ぐらい行ってない。
成田めっちゃ広いよ。
そんなに？
ああ。
で、成田からね、東京までどれぐらいかかんねんみたいな話じゃないですか。
結構かかる。
関空より遠いんかな。
同じ。いやー、関空より遠いな。
うわ。
はー。だって千葉だもん。
飛行機でその、早着いたって、
うん。
関空と成田の移動で時間取られて、新幹線よりも遅くなるっていう、この闇は何なんでしょうね。
いや、これ、あ、今日読んだ、
はい。
JR 北海道大人の事情話しますみたいな。
ほうほうほうほうほう。
記事。
ほう。
元第三セクターの鉄道会社の社長が書いてるってやつなんですけど。
はい。
あの、JR 北海道は、
うん。
その、新幹線の捨てで100億赤字出してると。
はい。
で、あの、地方の、なんつうの、無人駅とか潰してもしゃあないだろうみたいな。
うん。
こんなん潰しても、たかだか、あの、数億のちょっとしかならんのに、100億の元凶を潰さんでどうするみたいな。
え、新幹線を潰せと。
いやいや、でも新幹線は、
うん、
道民の悲願であり、
悲願。
悲願、悲願でありって書いてるのね。
うんうんうん、
まあ、様々な事情により、
うん、
だそこが大人の事情らしくて、
はい、
どうにもならんと、
はい。
で、じゃあ稼ぎ頭のところを増やせよ。
うんうんうんうん、
あの、赤字をなんとかするんだったら、売り上げをもっと立てれば。で、一番売り上げがあるのが、空港からの、千歳空港だっけ？
そうそう。新千歳から、
そうそう、
の、札幌。
電車が一番売り上げある。
快速ですね。
で、そこは、車両増やせないんだって。
なんで？
え、なんか、すごい書いてたよ。増やせない理由みたいなやつ
を。もっと増やせないんだけど。
技術的にっていうかもう、早く言えば無理みたいな。
外野的に無理なのかな。
なんか、いろいろな、大人の事情とかじゃなくて、現実的に無理ってやつ。
ほうほうほう。大人の事情っていう言い方、流行ってるじゃないですか。
流行ってますな。政治。
もう大人の。
あったあった。JR 北海道は、6両編成で大混雑なんだって。
ああ。
だけど、千歳空港の構造上、
うん、
6両編成しか止まれないって。
うんうんうん。
で、これ見て、わざと空港って、この電車入れるために遠くから作ってねえかと思ってきて。一番稼ぎ頭なんでしょ？
だって、関空行くのにも電車1000円ぐらいかかるじゃないですか。
そう、確実にね。で、降りたら乗らないといけないでしょ。これ、あれじゃない？なんか俺、これ見て、
うん、
なんか安直な考えだと思ったんだけど、
はい、
そうなんじゃねえのって思ってきて。
あの、新千歳と関空似てるんですよ。
ほう。
あの、ね、新千歳って、
うん、
その線って新千歳に、あの、南千歳っていう駅があって、新千歳に行く、そのどん詰まりなんですよ、だから、要は。
うん。
その線ってどこにも行けないのね。
もう、千歳と空港しか行けない。
そうそう。で、そこに、その一駅だけが、
うん。
切符むっちゃ高いんですよ。
一番稼ぎ頭って。
その最後の一区間っていうのは、空港行くやつしか使わんわけじゃないですか。
うん。
で、もしくは空港から出るやつ。
うん。
それをいいことに、そこまでの電車賃の何割やねんっていうぐらい高いんですよ。
関空も高いもんね。
関空もあの橋渡って行くじゃないですか。
うん。
電車がね。
うん。
車もそうやけど。あの橋渡るのって、要は、空港に行かないどん詰まりでしょ？
うん。
あの一区間がめっちゃ高いんですよ。
高いわけよ。
電車賃がどこで上がるんです
よ。羽田もモノレールとか、いろいろあったり、成田も高いし、だから結局、空港って鉄道会社が儲かるように遠くで作ってるんじゃないかってなんか、この記事読んでじわじわ思ってきて。だって JR 北海道で一番稼いでるのは、
うん、
その札幌の主要の鉄道とかじゃなくて、うん、空港と、空港の駅なんですよって、うん、繋いでるところって、うんうんうん。マジかって。そりゃ確かに、ユイレールも那覇空港からが一番人乗ってるわなって。
あの、鉄道の乗客っていうのをどう増やしていこうかっていうことじゃないですか。
うん、
コンテンツよ。
コンテンツ。
だから、かつては遊園地やったんですよ、それが。
おお、遊園地の近くで降りるってやつね。まあ、ディズニーもそうだよね。
あの、
USJ もそうだな。
てっちゃんさんはあの、なんかその、すごい、馴染みないかもしれへんけど、
うん。
関西には今、ひらかたパークっていうのは残ってるんですけど、
ひらパーってやつね。
そう。
ちょっと2本目いきます。
ひらパーに行くために、ひらかた公園駅っていうのがあるわけですよ。
はい。
もちろん近所にも人いっぱい住んでる住宅地でもあるから、
うん。
一石二鳥なんですけど、
うん。
京阪電車における、その、乗客のコンテンツの何割かは、そのひらかたパーク行くっていうのに電車使えば直で行けるわけじゃないですか。
うん。
っていうのも非常にその、客数を増やしてる要因なんですよ。
ほうほうほうほう。
どっかよそのとこからヒラパー行こうぜって言ったら、京阪電車乗るしかないからね。
だって言う、泣くとん近くに住んでる人とか誰もいないしね。
ヒラパーの場合はね、もっといいのが、近所が住宅地でもあるっていうところがまたいいんですよね。住宅地兼、その、遊園地がある。
ディズニーもギリギリっていうわけじゃないけど、結構、家あるしね。
そうやね。ディズニーの場合も、
だから、ね。USJ は、
うん。USJ の客増やしてますからね。
なんか倉庫っぽいとか、なんか、なんだろうな。なんだろうな。でも、ね、会社がある感じ、工場とかなんか。
USJ の場合は別に JR が運営してるわけじゃないもんね。
あ、なるほど。
そやけど、その各鉄道会社が、例えば宝塚ファミリーランドとか、なんかいろいろね、あったんですよ。あの、まず宝塚歌劇っていうのがありましたからね。
わあ、それ読んだわ、あれ、あの本で。
宝塚歌劇って。
天皇の時間の電車のやつの本に書いてた。鉄道のやつで、関西は私鉄が強くなったってやつで。
阪急の創始者が何が、
そう、阪急の創始者が、あの、作っていったってやつでしょ。
そう。
路線ごとに売りを。
宝塚歌劇団を見に行こうっていうことで、コンテンツにして電車を乗る意味を作ったわけじゃないですか。
だからすごい
よ。そして次は、あの、球団を作ったわけじゃないですか。
阪神。
阪急。阪急に西宮に球場を作って、プロ野球に参加するぞって。で、他のとこもみんな、阪神は甲子園やし、近鉄は、
何だっけ？バファローズ？
そうそう、近鉄。まあ、最初はパールズっていう。
ああ、違うんだね、昔は。
なんかその球場を近鉄の沿線に作ろうみたいな。それも野球の試合があるたびに観客が乗るからでしょ？
ほうほうほうほう。
だコンテンツなんですよ。コンテンツね。
電車はコンテンツなのか。
だから住民が乗るのもいいねんけど、そういうイベント的なことで、臨時的に、だから初詣に行きましょうとかやってません？
やってる。
で、てっちゃぎといったあの、伏見稲荷とかあるじゃないですか。あれはあの、やっぱり、京阪電車の重要なコンテンツなんですよ。駅の近くですぐ行けるたでしょ？
じゃあもう京阪相当こびてる？
いや、もう当たり前や。あの、伏見稲荷に逆らうわけないじゃないですか。伏見稲荷惜しいですよ。悪口なんか言わない。
だって日本中の企業があれ取り作ってるもんね。
京阪電車なんて500本ぐらい建ててるんじゃないの？どっかに。これだけ
も。京阪電車なんか、伏見、稲荷があの本気出せば吹き飛ぶぐらいなんか。
毎年、だってどんだけ運んでんねん、伏見稲荷まであの深夜に。深夜まで走ってんのよ。
そうなの？京阪ってそんな遅くまでやってんの？いや、深夜って、深夜。
だ朝まで。
24時間電車なのあれ。
いや、だからそれはあの、大晦日の時ね。あの、初詣に行くからって言って。
ブラックやん。電車の人も初詣行かしたれよ。
で、もっと言ったら、京都って最大のコンテンツじゃないですか。
京都自体がね。
で、京都以外にもそういう、何、やれ、伏見稲荷だ、なんだってあるわけで、じゃないですか。
まあ、いっぱいあるだろうな、それ以外も。
こういうのが積もり積もって、なんか乗客を伸ばしていくっていうところに、空港なんていうのもめちゃくちゃいいじゃないですか。
大コンテンツだね。
もうとにかくどっかに行きたいわけよ。だから、今んところユイレールっていうのはあの、空港が多分最大のコンテンツで。
で、次首里城。
そう、首里城がかろうじて、これ、もう観光地になるよねって。
で、おもろ町を今中心として、
そう
やっていってるって感じか。
そう。県庁前とかね。
DFS も、ユイレールがなかったら誰も行かんな。
DFS って何？
いや、だからアウトレットものじゃない、ブランドもんが、
ああ、
免税店。
あれ DFS っていう。
うん。
おー。まあ、おもろ町なんて、おもろ町駅がなかったら、意識の外ですやん。
ていうか、おもろ町なんてレイプされる場所って言われてたからね。
レイプされるための場所？
そう。 いや、なんかもう、腹っ端しかなかったからね、返還された後。
駅ができたわけでしょ？
うん。
小諸町って。
いやー、電車っつうのはすごい。だからこういうね、今ね、電車のニュースをね、
うん、
なるべく目を通すようにしてるんですよ。
そうそうそう、偉い。偉いですね。
沖縄で、路線延長するんで、ユーレールが。
はい。
西原の方まで、琉大の方に伸びていくみたいな。
うんうんうん、
まあ学生のね、琉球大学といえば、沖縄で一番
の。学校っていうのも通学が発生しますからね。
そうそうそう。だから確かにいい選択肢だなと思って。
うんうんうん、
でも南の方にも伸ばしてほしいね。
うんうんうん。姫ゆりとかまで伸ばしてくれたらいいんじゃない？
そうね、姫ゆりの塔まで伸ばしたら修学旅行生めっちゃ乗るね。バス、うんうん、バス会社がそれでめっちゃ反発するんだろうな。
だから言ってるじゃないですか、ユイレールができるときに、
うん。
沖縄のバス会社がどんだけ反対したかっていう。
がね、俺がね、
うん。
政治家なりたい。
いい加減にしろよ、沖縄のバス会社はって。
いや、マジで潰すから。潰すか、全部無料にするから。
沖縄のバスを。
うん。だって都市部でやってるんでしょ、かヨーロッパ
の。そうそうそうそうそう。どうせ赤字の路線の、
うん。
乗車売り上げなんて知れてるでしょうって。
そう。ていうか、沖縄のバス高いのよ。
うん。
1区間230円だぜ。
はい。
240円か230円か。高くない？
うん。
市内で。
高い。
もうね、で、それでいて、最近那覇バスターミナルを改装して。う
ん、はい。
めっちゃ豪華なやつができて、
うん、
バス券廃止して、
はい、
舐めとんのか。もう玉城デニーマジで早く、学生だけじゃなく、
はい、
知事になったんだから、
はい、
全部無料にしてほしい。
バスのね。
うん。マジこれは声だから。
で、ユイレールがね。
でね、沖縄でね、
うん、
バスとユイレールしか使わない人はね、沖縄の一番の小さな声だから。本当に。みんな車持ってるから沖縄の人って。一家で2、3台持ってるのが普通ぐらいのレベルになる。ってことは、一家で2、3台の駐車場を確保できて、一家で2、3台の車も買えることってことよね。
はい、生きていくためには。
そう。
うん、
でも、車も持ってないし、駐車場もないっていう人たちが、
うん、
バスとかモノレールを使うわけよ。
弱者じゃないですか、完全に。
そう、だから弱者の一番小さな声を聞いてほしい。
あ、なるほど。小さな声を聞けって。
そう。
声が上がらんもんね。
俺はもう、デニーって。デニー、俺の声を聞いてくれ。
うん。そうやね。そうやねんね。てっちゃんみたいになんか、車運転しないし、みたいなんて珍しいよ。
沖縄では相当珍しいよ。マジで。
でも珍しくないのかもしれないし。
いや、珍しい。
いや、実はてっちゃんみたいな人たちはいたけど。
いや、違う、
声が
増えていってんのかもしれん。
ああ、増加。増加か。
どんどん増えていって。
見ないのは車がないから、
うん。
その各地から出てこれないのかもしれないじゃないですか。
そうね。
車のあるやつだけが出てきて声がでかいかもしれないじゃないですか。
だって、ワッターバストの会議とか、ユイレールの会議とかみんな車で行ってるからね。
舐めてますね。
舐めて
る。ユイレールで来いよ、せめて。
ああ、せめてバスで来いよ。
バスで来いよ、ワッターバストは。バス島でもなんでもない、マイカー島じゃないですか。
まあ、本当に。もう沖縄の知事、政治家、全部車廃止して免許証全部シュレッダーで。返納してほしい、免許。
うんうん、
じゃないとわからん。絶対沖縄を車会社にしてるのは誰かって、俺ずーっと未だに考え続けてるけど。聞くね、都合がいいようになってるよ。
で車バーって運転しながら、
うん、
車ないとどこにも行けないからさ、とかっていう。
そうなんだよな。
だからどこ、車がなかったらどこまでしか動けないかみたいなのを実感できないじゃないですか。
はい。
で、そこも行ってないのって。
むかつく。
まあ、車ないと、ああ、だから、福井行った時の話、もうまさにそうでしょ。
そうですね。
え、車ですか、ね、みたいな。
ああ。
いや、電車って言ったら、それじゃどこにも行けないじゃないの。
ひどない。どこでも楽しいんだけどね。
うん、うん。そうなんですよね。意外に。まあ、意外に楽しい。
でも確かに車があったら選択肢広がるけどビール飲む聞く意味ない。
モンゴリアンもあるしね。
そう。
モンゴリアンなんかも車が生んだ奇跡でしたよね。
バスで行ったら地獄だぜ。
でももうモンゴリアンもないですしね。
ないけどね。でもまだ茶谷には面白いお店いっぱいあるし。
ああ。あの何でしたっけ？なんかあのゲーセンありましたやん。名古屋のとこのスパ 2X が。
あ、ガリバー、沖縄市の。
あんなん車なかったら絶対無理やもんね。
沖縄市までね、一応バスあるんだけど。
うん。
マジで辛い。しかも俺車酔いするから。
はい。
地獄の三丁目なのよ、本当に。
ほほほ。三丁目まで言いますか。
あれは辛い。しかもバス。バスだから帰りめっちゃ気にしないといけないでしょ。
そうそうそうそ う, そう。
ああ、ああ、
チラチラチラチラって。
チラって。
まあ、捨てゲーですな。
捨てゲーだったらまだいいよ。
うん。
もっとやりたいから誰か那覇まで送ってくれる人いませんかって。
うんうんうんうん。
行っちゃうまで行っちゃうんだよ。
うんうんうん
うん。やばいでしょ、そうなったら。
そう。ほんで、あれでしょ？ゲームやってて。ああ、眩しいとかってなっちゃう。なって動かなくなっちゃう。
動かなくなっちゃう。だって、バイソンが光るだけで、眩しいよ
あのね、今、こうやって、元気に喋ってるじゃないですか。
はい。
iPhone が弱ってたんですよ、でも本当は。
iPhone が？
うん。
僕の
iPhone SE が弱ってたんですよ。
ほう。
バッテリーの、なんかバッテリー能力を測れるじゃないですか、今の iOS って。
あ、なんかありますよね。メーターの何パーセントみたいなの。
87% とかなってたんですよ。
ダメなの？
100に対して、今まで100充電できたのが87しか充電できないみたいな話じゃないですか。
まあまあ戦えるやん。
いや、満充電で87スタートよ。
うん。
言うたら100ってなってるけど、
うん。
かつての 87% の100なんですよ、それって。
ちょうどいいんじゃない？全力出すとあんま疲れるから。
で、実際自分が使ってて、
うん。
実感として半分以下なんですよ。
ああ、わかる。俺の iPhone 5C なんて半分以下の以下だった。
100から、
うん。
電車で、10分ぐらいの電車でチラチラって使ってるじゃないですか。
はい。
降りるときには70ぐらいになってるっていう。
なるよね。なる。わかるわかる。
ほわーって。これはいかんなと思って、バッテリー交換って年内安いんですよ。
うん。バッテリー交換。
iPhone のなんかそのバッテリーの不祥事あったじゃないですか。
はい、かわすように劣化させるんでしょ。
そうそうそうそうそう、ね、バッテリーが古くなると動作がのろくなるみたいな。
うん。
で、それがバレたから、と関係してるんやと思うけど、年内は新品のバッテリーに変えても3100円ぐらいで買えますみたいな、3200円か。
ただにしろ。
いや、それはさすがに、アップルケアとかに入ってるやつの、あれがあるから、あかんのでしょうけど、でも、まあ、半額にしましたと。だから、年内に変えてねって。だから僕も年内に変えようと思って、あれほど意味嫌うアップルストアに行ってきたんですよね。
ほう。
しかも予約取んのがめちゃくちゃ、
そう、木村優さんのブログで。
そうそうそうそう。
なんでこんなに、いやなんかさ、うん、なんでこんなめんどくさくてね、
はい、
何時間も苦労してね、
はい、
アップルストアまで行くぐらいだったらバッテリー交換小屋で交換したらいいんじゃないのって。
そうそうそう、バッテリー交換小屋っていう。
あるでしょ？iPhone 修理しますとか書いてるやつ。
そうそうそうそう。 てっちゃんの
なんで
バッテリー交換小屋の闇って。
なんでだ。
いや、いいと思うよ。バッテリー交換小屋でも。
だからバッテリー交換小屋で、
こう、うん、はい。
そのアップルの修理が受けられないからっていうのが最大の理由らしいんですけど。
はい。
まあ確かにそれはなんか今後厳しいかもしれんなと思うけど。
ただ実際こんだけ。
実際。
やってみて。
またバッテリー交換小屋で交換したらいいんじゃないのと思うんだけど。ダメなの。
いや、それでいいと思うねんけど。
値段はあんま変わらんみたいね。
え？
バッテリー交換小屋の、ことをいろいろ調べたのよ、
うん、
俺。
はい。
何がためなのって。
うんうんうん。
いや、そしたら、
うん、
スピーディーさが売りって。バッテリー交換小屋曰く。
はい。うん。まあ。
うん。値段はね、言うほどあんま変わんないっすよ、って言ってた。
言うほど変わんないっすよ。
バッテリー小屋の人にインタビューしてる記事があったのね、いろいろ。調査してる人が。うんうん、ただ、アップルのやつが受けれないけど、
うん、
まあまあ、即日、速攻返せるから、
うん、
その、アップルの修理を天秤にかける、みたいなところが、もしこっちでね、
はい、
あれば、
うん、
ぜひとも来てほしいと。
なんかね、アップルストアとか、アップルの公式の、修理がない地域があるんですよ。
なるよね。沖縄も沖縄市まで行かんといけんしね。
マジない、なくて、でも、すぐ、その iPhone の修理をしないと、どうにもならないみたいな事態ってあるじゃないですか。
はい。
その時に、その交換小屋みたいなのが近くにあったら、頼るじゃないですか。
うん。うん、
で、それに頼らざるを得ない状況があって頼ったのに、後で、そのサポートが受けれなくなって、
うん。
舐めてんのかみたいな訴訟というかなんかありましたね、外国で。
マジか。
なんかその海外かなんかで、マジでその地域になくて、外国人が、なんか取材かなんかで、行ってる時にその不具合になって、修理せざるを得なくなって、
うん。
それできんかった仕事にならへんかったから修理、やむなくバッテリー交換小屋みたいなところで修理したのに、
うん。
あとでなんかそのアップルに、これ、なんか開けてるんで、もう修理できませんとかって。言われて、むっちゃカチンときたみたいな。
ああ。
そこまで言うんやったら、全世界にアップル小屋作れって。
うん。
っていう物議をかましてましたよね。
なるほどね。武藤さん行ったんでしょ、アップル小屋に。
アップル小屋というかアップルストアなんですけども。
うん。
むっちゃ人いましたね。
むっちゃ？
うん。こんなにかっていうぐらい。もう確かに予約取ろうと思ったら、基本予約は一切取れませんっていうとこからスタートなんですよ。
バッテリー交換小屋行ったら。
一週間全部埋まってるってとこからスタートで、クリックし続けたら、ある時不意に変な時間空いてたりとかするんですよね。それで取るしかないんですよ。もう常にキャンセル待ちっていう形。だから木村優さんも朝も昼も夜も、アクセス下押したって言ってましたよ。取るために。
ね、だから、そんな苦労とそんなストレスを抱えるんだったらバッテリー交換小屋はダメなのか。
いや、いいと思う、いいと思う。いいよ。
いいよね。
ただ
、
うん。
ただそれでもブタさんがアップル小屋に行った理由。
え、だからバッテリー交換小屋より安いから。
バッテリー交換小屋より。
うん、年内やったら安い。
うん。
し、正規の修理やから確実にバッテリーいいやつに変えてくれるじゃないですか。
わかんない。だって、アップルがバッテリー低下させるって言ってるのに、なんでアップルのバッテリーはいいやつって言い切れるの？
え、その数値上がるから。
操作してるでしょ？
あ、でもね。
だってね、もうそもそもアップルがそういうこと言ってバッテリー低下させてるのに。
うん、そうそうそうそう。
だから公式の都合のいいところだけを信じて、
うん
うん、都合が悪いところはやっぱアップルってダメだよなって。
あ、なんかバッテリー交換後のバッテリーはたまにな
んかダメなのがあるっていう声を聞きますね。外れ引いたら
って。なんか交換してもらったのにあんまり持ち変わんねえなーって。ちっとも変わんねえなーって、なっちゃうっていうケースも受け入れないといけないみたいなのがあって、
うん。
正規のあれじゃないから文句は言えないじゃないですか。こんなもんこんなもんって。
なるほどね。じゃあ、
で、実際僕自身。
それの被害に遭ったことがあると。
ないんやけど、自分でアマゾンでバッテリー買ったことあるんですよ。
うん。
で、自分で交換したことあるのね。
うん。
めっちゃめんどくさかったんですけど、うん、カチャカチャ開けて。
なんか、大変そうね。
まあ、ホームボタン交換するよりかは全然楽なんですけど、
うん、
一番外側についてるから。カチャカチャやって細かい部品ついてるんですよ、そのバッテリー接続のところ。めんどくさいなとかって思いながらそこを外して、もう一回取り付けて、うん、ああ、終わったって起動って言ったら、うんともすんとも言い張らへんっていう。
怖っ。
で、しかも充電もできひんやんけ、こいつって。
もう、壊れちゃったのね。
で、泣く泣くさっき外したばっかりの、
うん、
劣化したバッテリーもう一回付け直して、
うん、
また蓋閉めて、
うん、
やったら、まあ元に戻ったんですけど、
うん、
要はですよ、
はい。
アマゾンで買った1000円のバッテリーが、ゴミやったわけじゃないですか。
なるほど。
で、その1000円のバッテリーでこれ不良品やったって、そっからイチャモンを何度もやってまた送ってもらうとかってめっちゃめんどくさいから泣き寝入りするしかないやん。
うん。
だ結局何が失われたかったら1000円分のバッテリー代金と、
ブタさんの労力が。
そう、労力が失われて、で、これをもう一回やるにはまたくじ引きのようにバッテリーを買って、
うん、
次こそ当たりでありますようにって祈り続けるしかないやん。
で、そんな祈り続けるようであれば3000円出して、
はい、
予約は取りにくいけど、まあ、なんとかっていう方が、うん、まあ、確かに。
そうそうそう。だから、そのトライ3回した時点で、アップルより高くなっちゃう。泣けるでしょ、それ。
でも、アップル側は、
うん、
iPhone X 買ってほしいんよね。
あ、そうそうそうそうそう。
だから予約取りにくくしてるんでしょ？
わからへんけど、受付のなんか爪にいっぱい、こう、模様を描いた人に言われましたよ。
爪にいっぱい模様を描いた人ネイルって言って？
そうそうそう。な人がその爪で iPad をカチカチカチカチって叩きながら、
うん、
いろんな情報を打ち込みつつ、
うん。
iPad、iPhone SE とか久しぶりに見ましたみたいな。
ああ、だから、iPhone のバッテリー交換するやつはゴミだと思えって多分言われてるよ。ゴミだと思って扱っていいから。
珍しいですよね、って。
そう。
SE。
SE のバッテリー交換ですか？ちょっと待ってください、あるかどうか。全員、SE、インカムかな ?SE、いや、10じゃないです。SE。SE？ S と E 足しても7にも8にもならないんですね。あ、はい、じゃあ3000円でいいっすよ。バッテリーギリギリ在庫あったんで、って言われてる本社で。10とか、
はい、
8買わんやつはゴミだと思えって。じゃなかったら、また劣化するバッテリー渡せ
って。まあ、朝の朝礼とかで、そうやってみんなで連呼し合ってるかもしれないですよね。
はい、自分は、iPhone X 新規3件成立させますって。
そう。
じゃあ、本村くんは、10も8も売れてないけど、修理とバッテリーだけ多いけど、わかるかな？ペシペシペシって頭叩く。利益出るかな？修理とバッテリー交換でって。出ないですって。じゃあ、なんでバッテリー交換すんの？って。お客様がお困り、お客様は8と10持ってる人だけですねって。それ以外は誰ですかって、ゴミですって。はい、よくわかりました。パンパンパンって。 じゃあ皆さんもね、あの、バッテリー交換来た人はゴミみたいな扱っていいんで。バッテリー交換3000ですよね。皆さんのお給料、どれぐらい出るんですか？じゃあ3000でって言われる。
しかもよ、アップルケアとかに入ってるみたいなことになったら、
うん、
0円なんですよ。とんでもないことに。
もうとんでもないことですよ。
そりゃ予約取れなくなりますわな。
うん。
うん。そんな。
アップルケア。ギリギリアップルケア入ってるお客様はギリギリゴミから、
うん、
ゴミから会話してもいいゴミになるけど。
でもアップルケアのやつに修理したらするだけアップルケアかの利益が減っちゃうんですよ。
そうですな。じゃあなるべく予約を埋めてた方がいい。
そうそうそうそう。
架空の予約を。
架空
か。
まあ、知らんけど、とにかくあの、まあ、来て欲しくない。
いや、知るでしょ。だって自分が商売やってたら、こんな儲かな商売な、したくないもん。
でも実際ね、もう、アップルストアって僕、初めてまともにその、なんちゅうの、そこで修理とか頼んだりとかをしたんですけど、
うん。
もうなんか、病院ぐらいいっぱいいた人が、
はい、ね、だって。
順番待ちみたいな、なんか。
だって、プレイステーションで言えば、プレステ2のあの、バッテリー交換してくださいとか、修理出すようなもんだから。
そう、元村さん、みたいな感じで、なんか、ロビー的なところで呼び出されて、もう完全、しかも老人がやたら多いんよ。
老人
で、老人があの、ああ、この、ノートパソコンが、とかって言ってて。
ノートパソコン
使い方が、とかって。
ああ。
もう完全にあれですよね、病院ですよね。老人が話長くなっていくっていう。で、どんどん時間をしていくっていう。
うん、
で、老人は何かとあの、なんやろ、MacBook Air とか買うけど、わかんなくなっちゃうわけじゃないですか。
直感的でわかるのが、Apple の売りなのに。
いや、でも、まあまあまあ、老人って、大体わかんないじゃないですか。直感的でわかるものもわかんないじゃないですか。
まあね。
で、ああだこうだって言うじゃないですか。
うん。
で、いや、実際壊れてるんやとは思うんですよ。壊れてることも多いんやと思うけど。
うん。
まあなんか使い方わかんないみたいなんで来てるやつもいるかもしれないじゃないですか。っていうか、むっちゃ多そうじゃないですか。
多そう。
アップルってどんなことでも相談してくださいみたいなことを、なんか、言ってしまいがちでしょ？
iPhone X と iPhone 8以外のことだけはどんなことでも相談してくださいって。
あと、MacBook Air の最新型だけね。
そうそうそう。最新以外はゴミなんで。
え、これ、MacBook ですかっていう。なんか、分厚いの持って。
iMac とかではないですよね。
そうそう、iMac とかドンって動かれて、なんか、ネットが見れんとかって言われたら、えってなるじゃないですか。
そうって。すいません、こちらソフマップに持っていった方がって。
そうそうそう。ソフマップに持っていったらゴミとして引き取ってもらえる可能性ありますよって。B ありますよ。
お客様2000円負担でって。
そうそう。
粗大ゴミ代としてって。
でも、あの、一時期、ソフマップとかああいうところに、あの、買取センターみたいなところに、ゴミ捨てるのが流行ってた時ありましたよね。うん、
ゴミ捨てるのが流行ってたって面白いな。
あの、査定とか行くじゃないですか。
うん。
で、査定とか待たされるじゃないですか。その、例えば、iMac が値段つかないゴミかどうかは知らないよ。
うん。
でも、まあ、今やっとかやったら確実ゴミっぽいじゃないですか。
うん。
そして、ああいうのって本能ってお金かかりそうじゃないですか。
かかりそう。
で、査定でこうやって、待合室で、こう、横に iMac とか置いて待ってるじゃないですか。
うん。
ちょっと出てこようかな、みたいな感じで、二度と帰ってこないみたいな。
辛くない？いや、もう話がよれす、横に流れすぎたんで、じゃあもうアップルストアに行ったと。
はい。
予約は取れたんですね。
いや、だから、取れないように行ってたらやばいですよね。
いや、わかんないよ。
え？
なんとかなるって思いがちじゃん。
あ、あの、こうなったら直接行くか、みたいな。
そうそうそう。っていうこと、4月でしょ、人類は。俺だってするもん。もう、拉致あかんわ、
直接行ったら、なんとかなるみたい。
持っていくわ、
ああ、
全然あると思う。全然あると。思考回路はショート寸前だけどあると思う。
でも、そういう人もいるから、むっちゃ人がいるんやろね。
で、混雑するんだろうね。
で、人と同じぐらい赤い服着た店員いますからね。
アップル赤い服なの？それすらもわからんからね。
いや、僕だって。
リンゴだから赤いのね。
わかんない。なんか赤のシャツなんですよ、全員。
うん。
制服は赤のシャツで。で、やったらうじゃうじゃいって、特にカウンターみたいなところがあんまりなくて、
うん。
フロアでうろうろうろうろしてんのね、そういう人らが。んで、何かと人に捕まって喋ってるから、誰に話しかけてもなんか、いや、後でって。
うんうんうん、
後でみたいなこと言われがちな雰囲気があって。で、もう、もう、なんか、みんなアップルの新製品、
じっとーって見てる
の XS とかそういうの、ああ、うん、こうだ、ああ、でもね、こうでもねって言って言って、こい。
まあ、本当のお客様です。
いや、こいつら、ほんまアップル大好きっ子やな、とかって思って。うん、ああ、やだやだって。この空間やだやだって。
え、ブタさんいますよね、そこに。
でも僕は iPhone のバッテリーを焦るんじゃないって。
焦っちゃいかん
よ。俺はただ iPhone のバッテリーを交換したいだけなんだって言い聞かせながら。
うん。
でもこいつら本当にあの生活全部が Apple に侵食された。なんか、もうそういう奴らの集まりなんやろなとかって思いながら。
うん、
でも僕も木村優さんになんかその、携帯出してる間に他の何かなかったら、あの、時間潰すのが厳しくなったりとかするし、時間もわかんなくなるから、注意してね、みたいなことをブログに書いてあったんで。
確かにと思ったね。
そうそう。
木村優さんのブログ、確かにと思った。あの、あ、腕時計してないって。
そうそうそう。
腕時計ってこういう時にめちゃくちゃ役立つなって。だからチープカシオっつの1000円とか、900、800円とかのあるじゃないですか。
はい。
1個、つけないくてもいいけど、カバンに1個忍ばしとくのもいいかもなって。
そうやから僕、事前にちゃんと、それ、ね、対策として iPad 持っててたんですよ。
うん。
じゃあ僕なんか iPhone と iPad 両方持ってうろうろしてる、めっちゃ Apple 好きみたいじゃないですか。
オタクじゃん、もう。アップルオタクでしょ？もうプロにしましょうって言われんかった ?iPad プロに。
アップルおじじゃないですか、もう完全に。
もうおじよ。赤い服着てるんでしょ、しかも。
で、パッて見たら、自分が今日赤い、真っ赤なパーカー、同じ色のパーカー着てるのを気づいたんですよ。
もうなんか、オタサークルにいる教えるおじみたいになってるさ。
あーって思って、もうこれ完全に店員、なんかアップルアピールやんって。
うん。
俺も来る、みたいな。
アップアッピーよ。
わーって思って、もう、まあまあまあ、いいやって思って。で、いろいろね、修理出して、2時間45分かかるって言われたんですよ。
うん。2時間45分もかかるの？
うんうん。ああ、修理終わるまで。
うん。
だから2時間45分後に来てくださいって。
うん。
で、時間どっかで潰しといてくださいって言われて。
うん。
うわあ、2時間45分かーって外出るじゃないですか。
はい。
そこ、雨村なんですけど。
うん。
清水湯っていう、すぐ近くに清水湯っていう、もうサウナ御用達の、サウナ銭湯があるんですよ。
お、ちょうどいいじゃん。
お、ここ行ったらいいんじゃないのって。
バッチ。てか、アップルも OK よ、清水湯のクーポンかなんかチケットかな、ティッシュとかさ。カウンターに。チラッチ、時間潰しといてください、チラッチ。あ、これもらっていいですか？あ、はい、お近くに銭湯、サウナがありますのでね、って。これ持って行ったら、生ビール一杯無料券なんで、とか。
いや、清水湯、あんまり南行かへんから、
うん。
久しぶりに清水湯で、整ったるか、とかって思って、
うん。
清水湯行ったのね。
うん。
ね、昼の、まあ、2時とかやから、かどうかは知らんけど、あんまり人もいなくて、
うん。
なかなかのんびりできたんですよ。清水湯っていうのはもうサウナがやっぱり、ちょっとお高めなんですけど、銭湯としては。
うん。
サウナ入れて、680円ぐらいかな。
ああ、いいじゃん、でも。
普通。
2時間40分潰すには最高の値段。
まあ2時間40分いるかどうかは別にして。
うん。
440円っていうのが大阪府の銭湯料金なんですよ。最高価格が。
うん。
そこに、100円足してサウナみたいなとこ多いのね。
うん。
清水って240円足さないとサウナ入れないんですよ。
240円のサウナ料金が必要なのね。
そうそうそうそうそう。だから、合わせると680円になって、
うん、
普通の銭湯行くよりも、まあちょっとスーパー銭湯っぽい。まあ
雨村だしね。
そう、雨村やし。でも、それだけ出すだけあって、
うん、
さすがにその、清水って深夜とか早朝とかもやってるんですよ。
雨村だしね。
そのくせに相当ね、掃除綺麗なんですよね。
おぉ、いいじゃない。高いだけあるわってなる。
天井のカビとかも一切ないし、サウナのあの木の部分とかも常に乾いてるっていう感じの。う
ん、なんか妖怪赤なめでもいるんじゃない。
しかも、あの、タオルとかは、その、240円のサウナセットには一切含まれてないんですけど。
うん。
だまあ僕手ぬぐい持ってってるからいいんですけど、
うん、
手ぬぐいっていうかちっちゃいタオルとか持ってってるから全然いいんですけど、はい、あの、普通、サウナ、銭湯で サウナとかって、100円足して、サウナ入ったりとかして、でかいタオルとか、巻くためのタオルとか貸してくれがちなんですよ。
ああ、確かにね。うん。
言うたら、あの、べちゃって座れないように、あの、タオルって絶対必要じゃないですか。これ巻いて絶対履いてくださいね、うん、みたいな。でも、そこの清水ってちゃんと秘密があって、
うん。
あの、高いサウナ&カプセルとかにありがちな、なんかね、個人用の、サウナマットみたいなのを入り口にちゃんと積んであるんですよ。
うん。
だ常にそれを敷いて入れるから、
うん。
汚れないし、びちゃびちゃにならないし、びちゃびちゃやったとしても安心っていう。
うん。
だから相当いいんですよ。清水湯って。で、さらに。
いいじゃない。
そう。で、水風呂はでかくて、
うん。
井戸水から汲み上げてる水なんで、めちゃくちゃ入ってて気持ちいいっていう。
最高じゃん、アップルに感謝じゃん。
アップルに？
アップル小屋に。
清水湯は、遠征のサウナーからも評価の高い。
うん。
大阪でも有数の。まあ、しかもアクセスが雨村っていうことで行きやすいじゃないですか。何かと。
あんまり行かないんだけどね、雨村ね。
いやいやいやいやいやいやいやいや。その、よそから来た人にとってはまあ、他の観光のついでとかに行けるやん。
ね、よそから来てる俺でも、
うん、
あんまり、雨村はね、って。
いや、心斎橋とか行くやん。めっちゃ旅行者だらけやったっちゅうね。
いや、心斎橋は旅行者だらけ。
心斎橋がすぐやん。
いや、あんまり。
清水湯。道一本渡ったとこやないか。
雨村行って、
うん。
何か得したことあるかと思ったら、
清水湯。
俺は一個もなかった。
清水湯、知らんかったからね、その時は。
俺も。
清水湯を。あ、清水湯自体は知ってたんですけど。
うん。
昔はサウナ。
だって近くはエッチなお店地帯があるじゃん。
うんうん。
ラブホテルとか。
うんうん。
なんかね、嫌なイメージしかない。
で、とにかく清水湯気持ちよかったんですよ。
うん。
あいつに会うまでは。
あいつ？
うん。
誰？
サウナ室にその男は僕の隣に座ってまして。
何、窮地で会いたくなかった人が
いる。いや、ビシャビシャの状態で入ってくるっていう。
あ、ビシャ王子？
ビシャ王子プラス、
うん。
あの、サウナ室の中で、プッシュ、リバースプッシュアップ的なやつとか、
やべえ。
ストレッチとか始める、あの、運動王子でもあって、
うん。
もう一つ言ったら、汗をかき始めると今度は、
うん。
ムチムチして、あの、周りに、汗を半径3メートル飛び散らすっていう。
ぐじゅらせ王子だった。もうディオ、俺がディオだったらすぐ殺してるけどなってやつか。
そう。そいつが僕に汗スプラッシュをピシャーって。
うん。
うん。いやーって。もうあいつだけがあれでしたね。厄介でしたね。でもそいつのとこだけあの、これだけ綺麗にしてきたサウナがよ。びしゃびしゃよ。
うん。
別にこっちに被害があるわけじゃないけど、あったんですけど、
うん。
飛ばされて、
うん。
なんか、こんなに綺麗にしてきたサウナ室なのになーって思ってしまった。
確かに、ね。
びちゃびちゃになーって。こんな奴のせいで、こんな奴さえいなければって。
言うね。
そう。いや、そんなんでなんかサウナ入ってたらもうあっという間に、わーと、もう1時間ちょいぐらいで時間かーっていう。 ちょっとサウナって時間消し飛んでしまいますよね。
消し飛ぶ消し飛ぶ。
というか、サウナでよかった。
よかった？近くに。
近くにっていうか、サウナっていう趣味が。なんか時間待っとけって言われても全然苦にならんなっていう。
そう、サウナっていいんすよ。
時間が空いたらサウナって。
うん。
時間が空いたら風呂っていう。
空いてなくてもサウナって。
そうそうそうそう、空いてなくてもサウナ。で、空いてなくても8時間寝るっていう。
うん。
8時間寝るとかっていう趣味って。
うん。俺が今やってる趣味です。
時間がどんどん消えていくんじゃないの？
だって眠るための時間だからね。
うん。
あの、優先順位は睡眠だから。
うん。
正しい。
うん。うん。
でも俺、もう絶対に正しいと思う。
うん。
あの、力いっぱい寝た日ほどハッピーな日はないよ。
うん。あの、8時間寝るようになって、大分たつじゃないですか。
はい。
どうなりました？
あのね、
で、今もう、重い、甘つさえ重いブランケットまで使ってるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
どうなりました？
ちょっと皮肉言われるよね。
なんて？
え、最近眠くてさ、とか。
うん。
いや、俺、もう、めっちゃ寝てるから。
うんうんうん。
いいよなって、眠れるやつは、みたいな。
うんうんうんうん。
うんって。
うん。
そしたら、苦虫を噛みつぶしたような顔
で。です。シャーデンフロイデなの。
そう。
じゃあ、ちょっと待って、いっぱい寝てるやつは不幸じゃないじゃないですか。
うん。
あ、だから、てっちゃんが全然寝てないやつ見て、ニーヤーってできるってこと？
そうそうそうそう。
ああ。
へえ、寝てないんだ。
ああ、よかった、最下位じゃなくて。
うん、シャーデンフロイデドバ。
睡眠最下位。睡眠。
むちゅむちゅ。体中から出たシャーデンフロイデムチュムチュに、ピシャピシャって、周りに。睡眠再開動画、これ睡眠トップでしょ、日本でも。
まあね、あの、8時間コンスタンツに寝てる人とか、で、時には10時間とか寝るやんか。
余裕で寝る。
うん。
しかもなんか装備も重いブランケットとか特殊なもん身につけてるし。あの、効果は人それぞれですが、って。
なんかね、もうやれ眠剤とか。
うん。
そういうの流行ってるじゃないですか。
睡眠ビジネスがね。
なんで流行ってると思います？
眠れないから。
でしょ？簡単に眠れるのとそんな眠剤とかが普及していかないですよね。
そうですね。
みんな眠れない、まあね、眠れないよってなってるっていうことでしょ？言うたら眠るっていう、うん、本来人類が備わってるべき能力が、
うん、
発揮できなくなってる人が増えてきてるわけでしょ？つまり。
そう、社会のせいで。社会のせいでね。あの山とかに住んでたら。
はい。
絶対寝てるから。
あ、てっちゃんが言うてたあの、忍者の話。
そうそうそう、忍者の人。
なんでした ?27 年間。
27年間もずーっと森で住んでた人。
で、しかも犯罪者になってったっていう。
うん。盗んでた食料を。
はい。
本とかも盗んでて。
あの、近隣の住民が恐怖におののくっていう。
伝説の存在だったらしいからね、本当に。
忍者が来るって。
うん。
で、どんだけ鍵を閉めてても、
うん。
減ってるって。
そう。で、忍者さん取らないでって玄関のところに物置いててもそれは取らないって。
そうそうそうそう。頼むから取らないでって言っても取られてる。
取るって。
ギャーって。あの、忍者によっても、毎年悪夢のようでしたみたいな。
もう忍者の分け前っていう感じ。
あれにもありましたやん。もうひたすら寝るっていう。
うん。
病気にかからなかったっていう。
そうそうそうそうそうそう。病気に恐ろしいほどかかってない。
のほぼ 寝続けてる。
だって人と会わないからって。
うん。
あ、そっかって。確かに病院に行ったら病気になるってなんか言いがちななんかありじゃないですか。
はい。
それは病原菌がいっぱいあるところだしなと思うし、
うん。
まあ何より寝てるんでしょうね。
そう、寝てる。もうめちゃくちゃ、その冬の間とかほぼ寝てるみたいな。
なんかね、もう俺ね。
うん。
最近犬の動画とか見るたびにね。
何それ。
犬の動画とか見るたび、犬と一緒に暮らしたいなって思うようになってるんですよ。
え、なってきてんの、あれほど。あれほど物を買うの興味なかったてっちゃんが。
いや、歩くからインコとか買ってたから。
ああ。
いいなって。
うん。
だけど、
うん、
トイレ我慢させたり、
うん、
睡眠我慢させたりするの嫌だなって。
我慢させるって何それ。
いや、前に話したじゃないですか。動物はトイレ我慢しないって。だから自我いないって。
ほうほうほうほう。ほう。
だけど、ペットはトイレ我慢させるでしょ？
うんうんうん。ええー、でも、我慢とかじゃなくて、犬用のトイレ置いときません？
だからそういうのが良くないんだって。どこでもするんだって。
え、でも、ここで死なさいよってしつけといた方が良くないの？
だからそれが良くないんじゃない？なんでここでしないといけないのってなら、野生の動物からしたら。
ぶっ飛ばすから。
そうすげえ良くないでしょ、それ。
え、でも、なんかしつけてったら、結構言うことは聞くんだぜって。
そうそうそう。ニチャーって。なんかそういうのもあるから。
でも箱の隅の写真ごそごそするんだけやめへんけどね。
おーおーって。家族の写真だって。
そう。
だから山で、
うん、
適当に知り合った犬と友達になるのはいいなって。
ああ。で、家に連れて帰るの？
うん、そう、そして、お風呂に入れてって。くせえからな、おめえはって。
で、あっちこっちでおしっこしたらぶっ飛ばすんでしょ？
そう、ぶっ飛ばす。
で、ここまでしろって。
うん。こーんって。
でも、そうやってしつけて、結構しつけていくと、
うん。
犬の方もなんかそのトイレでおしっことかうんこする喜びを見出してくるよ。
それ、社畜が出勤する喜びみたいなもんや。
なんか結構ドヤ顔でおしっこしたりとかしますよ。
するよ、するだろうね。
うんうん。ドヤって分かってんねんぞ、みたいな感じで。うん、
褒めてって。
そうそうそう、はっはっはっはっはって。
うん。
もうそういう犬がもうたまらなくいいんですけどね。
いいんだ。
なんか、いや、だって犬っていうのは、その飼い主に、なんか従う喜びみたいのを見出していくじゃないですか、姉妹。
なんかもうあるみたいね、そういうのがね。
うんうんうん、
もうずーっと飼われてきて。ずーっと飼われてきたから、だから俺が言うことは、ちょっと現実味ないんだろうけど。
山に犬いないしな、銀河じゃない、銀河じゃないんやから。流れ星銀じゃないんやから。いないし、熊とも戦ってもないよ。
うん。
犬の領地とかもないよ。
ないんすよ。
うん。でも犬動画を見てると、てっちゃぎが。
なんか犬が怒られる動画とか
見ると。トイレしてぶっ飛ばされる動画みたいな。
いやいや、ぶっ飛ばすはしないんだけど、うん、なんか犬がぐちゃぐちゃにした動画とかあるのよ。
ぐちゃぐちゃ。
何かをぐちゃぐちゃにしたり壊したりしてるやつ。
ぐちゃぐちゃになんでそんなこと。
わかんない。犬がぐちゃぐちゃにしたかったんだ。うん、もうどうしてもぐちゃぐちゃ、うん。我慢できないってぐちゃぐちゃにした後に帰ってきたら、
うん、
飼ってる人が、
うん、
ヘイって。で、このぐちゃぐちゃにしたの手に取って、
うん、
犬の前に差し出して、
うん、
これお前がやったんだろって、
うん。
そしたら犬が、
うん、
もうめっちゃ目とかそらすわけよ。って。これって。ねえ。やったよねって言ったら、って。めっちゃゆっくり歩いてく、スタイルするわけ。
うん、
もう、申し訳ございませんって、うん。このようなことは二度といたしませんみたいな足取りで。
うん、
もうそれが可愛くて仕方がない。あともう、犬が2匹とかいたら、
はい、
すいません、こいつやりましたってやるのよ、犬が。
嘘や。
ほんとほんと、頭とかガッて前足で、うん、謝れ、お前、みたいな。こいつ。
マジか。
マジマジ。こいつ、許してやってください、みたいな。反省してるんだよって。
わー、面白。
面白い。 で、アップルストアの清水が終わってから。
いや、ほんで、なんか大、なんか老舗のたこ焼き屋さんみたいなとこ行って。
老舗のたこ焼き屋。
まあ、もう1時間ぐらいしかないなとかって思ったけど、まあ、久々にここでも行ってみっかとかって思って。
うん。
たこ焼き食って、ビール、あ、中瓶やったけど。軽く飲んでたら、もう時間になっちゃって。
うん。もう一瞬。もうこんな時間って。
そう、一瞬やなと思って。で、行って受け取って。で、あー、iPhone が帰ってきたとかと思ってこう。
うん。
データ消えたり、保護フィルムバキバキになるかもしれませんので、その場合捨てますね、みたいなこと言われてたから。
ひどくない？そう、バッテリー交換後やの方がよくない？
いや、ちょっと覚悟してたんですけど。
うん。
データも無事でしたみたいなこと言われたんで。
爪、ネイル、バキバキ姉ちゃんが
じゃない人かななんか、多分渡してくれた人はまた別の人だと思うけど。
もうゴミとは接客したくないと思ったんだろうね。ネイルの人。
で、その、保護フィルムも無事やったんで。
うん。
ああ、よかったと思って。で、電源つけてちょっといじったら全然減らんなっていう、電源
が。ああ、いい、よかったね。
やっぱり、で、設定のところで見てくださいって。
うん。
100でしょって。
うん。うん、2個って。
100に戻ってるでしょって言われて、確かにって思って。
私たちが戻しといたんでってバッテリーは交換してません、本当は。
そうそう。iOS の数字をね、ほら、あるでしょって、中古車とかの走行距離が戻ったりとかしますよねって。ああいう原理ですよって。
参戦いただきます。
ここの表示を、ちょっとねって。
うん、
まあ知らんけど、とにかく今持ちがすごく良くなりました。
よかった、
うん。
俺もね、
うん、
長年使ってた iPhone 5C がついに
バッテリー切れ。
いや、バッテリーはもうめちゃくちゃもう切れまくってるんだけど、
はい。
液晶がね、
はい。
なんかザザザってなるようになってるのよ。なんか薄暗く。なんかそういう現象ってあるのかな？
バッテリーじゃない、液晶ってほら、もう消耗品やから、暗くなっちゃうよね。うん、いつか来る別れですよね。
そうそうそう、その別れ、別れないといけないなと思って。別れないといけないなっていうところじゃなくて、もう使えないから。
まあだって SE でお客さんじゃないやったら、5C やったら、ねえ、どうなっちゃうんやろみたいな。
あ、入れるなってなんじゃないです
か。そいつとアップルは何の関係もないって。
うん。
ケビンって。
うん。入れるなって。
で、どうしたんです？
だから、ゲオに行って、
はい、
iPhone SE の中古を買いました。
はぁー。ついに SE に。
はい。
僕と同じやつになったんですね。
おかげでいい気分ですよ。
え、いい気分なの？
うん、おかげでね。
はぁー。SE ってね、結構性能高いんですよ。
いや、だからね、触ってね、びっくりした。
うん。
サックサックって。ハースストーンとかできるんじゃないのと思ったら、できたって。
ねえ、ハースストーンの闇とか言ってますもんね。
そう、今、ハースストーンマジでやばいから。
あれほどてっちゃんがかつて、ハースストーンは、いいよって、めっちゃ進めてたハースストーン。
そう。もう、マジでやばいわけよ。ハースストーンね。
うん。
久々に始めっかと思って、
うん。
やったら、
うん。
もう全部カード消えてたのね。
あれ消えんねんね。
ね、消えるんだとか思って、まあ、いっかって、まあ、いっか何年も前にやってたやつだしって。
うん、
もう全然、なんかほれ、スタンダード落ちとか。
そうそう、古くなってね、使えなくなったりとか。
うん、されてるみたいだしなと思って。うんうん、
もう一から
新規一点。やってやりましょうと。
うん、
やったら、
うん、
初期デッキですよ、僕。
うん。
初期デッキで、まあ、昔やってたからなって感じで、ランク戦やったら、
うん。
初期のランクよ。
うん。
死ぬほど強いデッキとかが出てくるんだよ。
はいはいはい。
もう何にもできないわよ、ボコボコにされて。
うん。
もう顔真っ赤どころじゃないのよ、真っ青よ。
なんかコモンカードみたいなの入れてるみたいなデッキじゃ話にならんっていう。
話にならんならお笑いよ。
まあでも低ランクでも課金さえすれば強いカードが手に入るわけですもんね。
まあね。でもね。
うん。
実際のカードゲームとかだったら、
はい。
久しぶりに始めました、カード持ってないですって。
うんうんうん。
だからそのスターターパックデッキとか買うじゃないですか。
はい。
最初の。
うん。
で、1500円とか2000円ぐらいのがあるよね。
あるある。
50枚とか100枚とかいってんのが。
はい。
それか、カードゲームショップで、ただでもらっていいカードとかあるじゃないですか。
あるあるある。
で、うん、そういうのもらって、じゃあやりますって言って、
うんうんうん、
一番今最新の環境のデッキと戦うか？
戦うねんな、これが。だってランクマッチとかないもん。
もう少し手心というか、なんというかはないんで。
いや、それどころじゃないよ、結構カードも溜まってきたなって。
うん、
で、自分なりになんか、自分なりのカードで、好きなデッキも作れるし、
うん、
なかなか楽しいなって言った時に、
うん、
あ、なんか先週から始めたんで、みたいな、よろしくって、
うん、
あ、ルーキーか、とかって思って、こっちはもう、結構前からやってるからって言って、
うん、
いや、もう始めたばっかりで全然わかんないんで、ちょっと対戦してくださいよって、
うん、
始めるじゃないですか。
はい。
何このカードの連打
そうそうそう。
ブルブルブルブルブルって。
これ、5000円するやつ何枚も持ってるんだよ。
いや、もう時期関係ないのね。いや、だって始めるにはだってこういうデッキが強いんですよねって。
うん。
人しきり買ってきたんですよ。僕もそれ、かろうじて1枚だけ持ってるやつとかって。
12年やってるんだけどって。本当にね、カードゲーム、ね。
勝ったらしまいはしまいやからね、カードゲームって。
カードゲームはマジでやばい。
うん。
カードゲーム、もうやばい。
ランクって何なんだっていう話がね。
そう。しかもね、
うん。
500勝とかしたらね、
はい。
ハーストーンって。
はい。
ヒーローが黄金に光るんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だから500勝したんだなっていうのがわかるんですよ。
うんうんうん。
してるからね、初期のランクで。
ああ。してても、初期のランクは上に上がってないんや。
やばくないそれって思うわ。
上のランクってどうなってんだよね。
いや、もう光るとかじゃないじゃない。もうぐじゅぐじゅなってるじゃない。もうありえんだろっていうデッキで、もう本当に、本当にさ、
もうなんかその、チャンピオンが組みました的なデッキを、
うん、
まず揃えるところからスタートみたいなところかな。そっから先は下がつ、そっから先の勝負をしようぜ、みたいな。
いやーもう、マジでやばいよ。
なんかもう、その、スタートラインにも立ってないっていうか、スト2で言ったら竜とか剣とかをまず使ってないやんっていう。
うん、なんかね。
うん。
でも、それでも、なんとか、最新の環境とかも、学び直したりして、
はい。
なんとか今、ランク19まで行ったんですよ。24ぐらいから。
すげえよ。
頑張って。
うん。
いや、それでもっていう感じね。
もう、シャドーバースにしよう。
一緒じゃない
いや、だって、シャドーバースみんな、面白い面白いとかって言ってるじゃないですか。
いや、だから一緒じゃない結局また俺ボコる。いやー、こりゃ辛いぜよ。本当に。
なんかあんまりハーストーン聞かなくなりましたもんね。
あ、でも1億人突破って最近。
国内ではなんかあんまり言ってなくない？国内で1億人の？
いやいやいや、全世界。
国内1億人って、そこら辺のおばさんもやってるみたいな。
そう。
おじいちゃん
全世界で人口1億人突破っていう。
ああ、だから日本以外でしょ？
うん、日本以外。もちろんですよ。
い いや、だから、日本ではもう流行ってないんじゃないの？
いや、まあまあ、そこそこ。
そこそこでしょ。だって、シャドーバースの方がやったら効くもん。
そりゃね。
前、ハーストーン、ハーストーンって言ってたし、
うん、
あの、梅原も、サーストーンちょっとやってて面白いよね、とかって言ってたじゃないですか。
うん。
今、シャドーバースって言ってる。
仕事。
いや、だから、ハーストーンにはそういうもうアピールが国内にはないんではないのかっていう。
まあそうだろうな。日本で商売してもみたいなところがあるんじゃない？
のは、シャドーバースって。
うん。
でもそのなんか、もしかしたらむちゃくちゃ厳しいのも要因なのかもしれない。
ねえ。いや、こんなに、で、もう本当に毎日温まりながらなんとかやってたんだけど。
温まりながら、あの、iPhone が。
そう、iPhone SE も温まっていくし。
あの手のゲームやったら熱くなりますよ、なんか。
うん、マジでやべえなって。
前はあの無課金でも結構遊べたよ。
そう、今はもう全く遊べない。ま、あの、全く遊べない、マジで。
あの CPU 戦とかが面白いんじゃないの？
CPU 戦とかやりゃいいんだけどね。
うんうんうん。
そりゃ。
うん、そりゃ。まあ、そうか。きつく
ない。で、
うん。
はぁって、でも、なんとかね。
はい。
初期でなんか、スタートダッシュみたいな感じで6パックぐらいなんかもらえたのよ。
ありますね。うん、
で、それでなんとか運よくレジェンド3つぐらい引いて、
うんうん、
全部売って、
うんうん、
マソにして、最新の安い環境で整えて、なんとか今ランク19まで来たわけ。
はい。
で、あーって。でも、こっから先はマジでやばいなって。うん、開始3ターン目とかでも詰まされる感じがすんだよ、
うんうんうん。
もうしょうがないかって地道にやっていってカード無料ゴールドとか、いや、もう課金してもいいなって。だってカードゲームだしって。
うんうん、
パック買わんとそれは勝負にならんわなって、
うんうんうん。
課金しようと思ってたら、なんとアカウント間違えてたことが分かった
よ。お
そう。
というと。
前のアカウント生きてたわって。
ああ。結構課金してたもんね。
うん、結構やってて、いろんなレジェンドもやってて、うん、ランクもなんか3とかまで行ってたから、
うんうんうん、
結構カードあるんじゃないって。
うんうん、
で、今はちょっと、おって、モチベーションがかなり上がってる。
買わなくてよかったね。
うん。
うん。そっちのアカウントで。
いやーなんか、よかったよーって。
じゃあ、
いや、マジで。
じゃあ、後半に。
はい。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、すみやラジオの鮫島です。
ゆかです。
Amazon プロダクツあさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。